レオパレス 21IR 特集。このコーナーは証券コード8848東証一部上場レオパレス21の IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演は株式会社レオパレス21代表取締役社長の宮間英生さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
どうもよろしくお願いします。
ありがとうございます。いつも呼んでいただきまして、
こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
もうレオパレス21さんといえば聞いてる皆さんよくご存知だと思いますし、テレビのコマーシャルもたくさん拝見いたします、はい、あるいは全国にどこ行っても店舗も拝見いたしますし、
はい、ということで、
はいはい、ありがとうございます。
ということなんですが、前期の業績を先日発表されました、はい、ということで、まず業績面から伺っていきたいんですが、増益での着地、
そうですね、
というところでございました。
はい、まあ、売上は計画にちょっと未達でしたけども、まあ、この内容としては建築受け負部門の方で若干売上を落としました。ただ、まあ、ストック事業である賃貸の方が好調に業績を上げましてですね、はい、まあ、利益面では増益という形になりました。ただ、はい、一つ、建築も受け部門の方も売上は計画未達でしたが、利益面では前年比で大きく、かなり改善ができましたんで、はい、4ポイント近くですね、利益率が前年対比で増えております、はい、ですから、まあ、建築請負部門の方も売上は未達ですが、利益面では一応目標に達したと、はい、そういう結果に終わっております。
やっぱり従来手掛けてこられたその景気の波に左右されない収益モデル、ストックビジネス、これを推進されてきたということでしょうか。
はい、まあ、リーマンショックでかなり大きな打撃を受けましたんで、はい、利益構造をやっぱり転換しなきゃいけないということで、やはりアパート の, そのストック事業、こちらの方で安定した収益を上げるというビジネスモデルの構造に切り替えましたので、はい、まあ、そういう面で 3,4 年かかりましたけど、今はまあ安定していると言えると思います、
はい、あとはその賃貸のところですけども、いろんなその方策を講じてきておられるっていうのがあって、お部屋のカスタマイズって、そのいろいろカーテンを選ぶ、壁紙選べるとか、はい、いろいろこう施策をされてきましたが、やっぱりこうそうしてきたってことでしょうか。
そうですね、やはりじわりじわりこれは増えていってますんで、基本的にはまあ、新しいお客さんを迎え入れるタイミングで、その部屋に自分の好きなデザインの壁紙を入れていいですよと、はい、こういう内容で来てますけど、今ではかなり、まあ、これ支持されておりまして、はい、まあ、その壁紙を自分色の部屋に作ったものをですね、なかなかやっぱりお客さん定着、安心して使っていただけますので、はい、まあ、定着率も上がるということで、まあ、非常にいい結果が出てると思います。
あと面白いなと思ったのは壁面アートコンテスト、
はい、
それはどういうものなんですか。
壁の、
まあ、まあ、これはですね、デザインされてる学生さんとコラボしまして、まあ、学校とですけども、まあ、そういうコンテストも、まあ、年に何回か行っておりまして、そういった意味では、まあ、若い人の感性も取り入れた、そういったデザインになってますんで、まあ、よりその若い人に、はい、
受け入れ
られる、まあ、受け入れられるんじゃないかなというふうに思っております。
あとは付加価値という意味ではセキュリティシステム、これが相当拡充してきてみたい
ですね。そうですね、まあ、従来アパートというと非常に、まあ、そういう意味ではセキュリティがついてないのは当たり前だったんですけども、まあ、マンション並みのセキュリティを今どんどん導入してますんで、新築にはもちろんそういったものをつけてますし、はい、基築の物件においても導入をどんどん進めております。
あとはまあ、アパートそのものの中でこの響きがいいなと思ったのはノンサウンドシステム、
はい、
ノンサウンドシステム、
はい、響きがいい名前なんですけど全然響かないというか、
音が響かないために、
はい、ノンサウンドですから
、はい、なるほど、部屋の音っていうことですか。それが隣の家とかに響かない、
もう全くですね、これは一つ の, そのいろんな基準があるんですけど、まあ、その一定の基準をクリアしたもので認定を受けるんですけど、まあ、それはもうほとんど今 RC 構造に近い方の近いぐらいの値を出した、うん、そういうアパートに今なっております。
フロアのノンサウンド、それから遮音ですね、 シャノンサウンド、それから防音排水管ということで、はい、ノンサウンドになってきてると、はい、いうことをですね、これは本当静かです。私も体験させていただきましたけど、
もう本当に、もう体験してもらうのが一番早いんでですね、そういうモデルルームをいっぱい作っておりますので、まあ、実際にあの入居者の方、またうちは法人契約多いんですけど、法人の社宅担当の方、そういった方にあの見ていただいて、ご理解いただいていると、まあ、非常に評判いい商品です、
はい、それから太陽光発電、これは順調に推移してきてということですね、
はい、まあ、もう一巡して取り付けはもうほとんど終わったんですけど、はい、まあ、基本的に、売電って言いますかね、全量買取でやってますんで、だいたい想定の 10% ぐらい、発電しておりますから、はい、まあ、非常に今取り付け一巡して利益を今やっと見始めていると、そういう状態になっております、はい、
それから将来展望を踏まえたという意味での国際事業、はい、これも拡大の方向で進んでおられると
そうですね、まあ、当社の位置づけとして今期から海外事業っていう名前から国際事業に挙げましたんで、はい、まあ、まさに国際事業をこれから広めていくという点で、今海外15拠点まで、まあ、増やしていきましたけど、はい、まあ、この中継のうちまで20拠点ということで、まあ、あと5拠点残ってますが、まあ、順調に今拠点展開も進んでおります、はい、同時にサービスアパートメントであるとかサービスオフィス、はい、こういったものもの投資も順次始めております、
はい、ということで順調な推移をされた前期だった、はい、ということですが、今期についてはどのようなご計画でおられますでしょうか。
はい、まあ、そんなにですね、ええ、大きく、まあ、計画を立てているわけではありませんけども、はい、まあ、営業利益ベースで225億と、はい、まあ、前期比で、約15億 の、 増益と、
はい、
まあ、率にすると 7% という、はい、計画を立てております。そこの中で賃貸のベースになるストックの事業である賃貸費は、賃貸の前期比は入居率で 1% アップの、はい、年間平均 89%、
はい、
それから請負の方でいきますと受注計画で、940億円、こういった計画を今立てております、
はい、
これはメイン事業ですね、
はい
はい、
ですから そこのなんて言いますか、また成長がそのまま継続していくっていうことと、はい、何より、頼もしいのは、前期副配をされました。
そうですね、
はい、
まあ、おかげさまで本当に長らく株主様にはご辛抱いただきましたけど、7期ぶりで副配をしたということで、はい、まあ、これは本当に良かったなと思います。
で、前期副配されまして、期末10円配当で出されました、
はい
はい、今期については中間期10円、期末12円、都合22円の計画で、
そうですね、
おられます。
はい。まあ、一応配当成功としては、まあ、31% と、はい、いうことで、おおむね、まあ、30% を配当として考えております。ですから、まあ、久しく配当を出しておりませんでしたけど、まあ、福井、配当を最後した時にですねの配当成功は一応 30% で、はい、まあ、計画しまして、そこから最後にもうできてませんでしたので、まあ、今期につきましてはその時の 30%、 これを基準として配当するということで今発表しております、
はい。これはもう数年前から社長自らのお話で伺ってました。なんとか副配に持っていきたい。
そうですね。まあ、一応経営トップやってる以上、まあ、これが使命だと思っておりますので、
はい、
まずは株主さんに、株主還元を配当という形で出すと、これが基本だと考えて、やっとできまして、はい、本当にありがとうございました。
これを有言実行されたと、はい、いうことですね、はい。で、今後の展開、その他の部分ということで聞いていきますと、シニア事業、これもスタートされてきてますですね。
そうですね、はい、まあ、シニア事業につきましてはリーマンショック前にまあ、からスタートしておりまして、リーマンショックで中断しましたけど、
はい、
また再開を始めまして、はい、まあ、今中継の、まあ、3年目に当たりますけど、ここまでに、休止施設まで増やしていくと、
はい、
いうことで今やっております。次の中継についてもですね、まだ発表しておりませんが、 一応シニア事業についてはこの次期中継についても増やしていくという、はい、予定で今計画しようとしております、はい、
そうするとまあアパート注文住宅それから高齢者施設、
はい、
それと店舗商業施設と、はい、いう形になってくる
そうですね、
でございましょうか、
はいはい、
ウェイトとしてやっぱりコアのアパート
そうですね、はい、やはり基本的には大都市圏で需要があるところに確実に、まあ、供給をさせていただくというのが基本になろうかと思いますが、はい、ただ土地によってはやっぱりその土地が持っているポテンシャルというのがありますので、はい、まあ、住居に向くのか店舗に向くのかまあ、いろんなことは考えられると思うんですけどその土地土地に合った有効活用を提案していきたいと思っております、はい、
ですから、まあ、地主さんのためにもなり、うん、借りる人のためにもなると
そうです ね、 ね
こういう展開を目指されている、
はい、
ということですね、はい、それからその先ほどもありましたがやはり物件そのものにいろんな付加価値をつけていく方向性ってこれずっと続けられてますよね
そうですね、はい、まあ、本当にこれは絶え間なくですね時代時代がやはり入居者様のニーズがあるものを的確に捉えて作っていくというのが当社のモットーですから、はい、これはもう絶えず続けていこうと思っております、まあ、こうしている最中はまた新しい商品開発を行っておりますので、
はい常に動いている、
進んでいる常にやっていきます
ということで、ねはい、その辺のあれでしょうかやっぱり努力っていうのが、まあ、基調の平均入居率 87.95% 前期で
もちろんそうですね、はい、基本的にはやはり日本は人口減に入ってますんで、はいまあ、大都市圏に供給するとは言ってもですね、はい、やはりユーザーのきちっとハートを捉えたものを作っていかないと支持されないということは、これからも当然、そうなっていくと思いますので絶えず新しい、はい、デザインまたはそういうそのサービスを求めていくということで、はい続けていこうと思っております。
でも社長お部屋を拝見すると特に若い女性内田さんみたいな若い女性なんかは、ええ、私は住んでみたいわっていう多分そういうお部屋に見えるんですけどもも
ちろんそうです、
ね、はい、
まあ、企画する人が女性スタッフでやってますし、はい、または女性 の、 ユーザーさんからも直接声いただいて、うん、それを商品にしていってますんでそういう意味ではそうなってると思いますね、はい、ただその女性が気に入る商品っていうのは男性も気に入っちゃうんですよねですから女性の方にどうぞっていうことで紹介してるんですけど実際は男性もいっぱい入ってるっていうのは実情ですね、はい、
つまり男女兼用って変な言葉ですけども、どちらにも受ける部屋作りになっていると
、まあ、そういうことになりますね、はい、まあそれと同時に男性の方もやっぱり何ですか女性の感性に近づいてるって言いますか、はいはい、そういう傾向もあるんじゃないかと思いますけど
綺麗清潔静か、はい、みたいなところですよね、
は
い、
おっしゃる通りですね、はい、
さてその他のところ御社ホテルリゾート事業も戦略としておやりになってますけども、はい、まあ、国内のホテルもう満杯のようですけど
もうこれは本当に今すごくうちの場合はですね、はい、インバウンド需要っていうのはあんまりですね入ってなくて、はい基本的にはやはりうちのステークホルダーさん中心とした、まあ、一般のお客さん、はい、日系の方日本人の方のお客さんが中心になってご利用いただいております、海外の方につきましても今そのカームリゾートでまあ、リゾート施設やっておりますけど、はい、8割は、まあ、日系の方、はい、2割がやはりまあ、韓国、こういったとこからお客さん来ていただいております非常に稼働率は高いです、
はいはい私も各地のホテルあるいは昨年はグアムを拝見してまいりましたけども
はいありがとうございます
混んでますよね
はいもうシーズンオンシーズンになるともうほぼ稼働率は100% 近く回っておりますんで、
はい、やっぱりこれは人気の物件が土地が、うん、物件がたくさんあるということですね
はい
私はガバナンスの部分の変化この辺のお話を伺いますでしょうか
はい、まあ、当社はですねもう前期から社外取締役、独立役員2名、に体制に入っておりまして、はい、今期につきましては、今株主総会で、まあ、承認されると思いますけど、はい社外取締役をもう1名、加える予定で今考えております、はい、ですから、まあ、ガバナンスという点ではですね、まあ、私の考えは、まあ、東証さんのいろんなガバナンス の、 ガイド出てますけど、そういったものというよりむしろやはりその当社の、 経営にですね、はい、やはり社外の方の意見を取り入れるという点では非常に有効だというふうに考えて、もともとそういう考えがありますんで、まあ、今回入られる方は結構な大きな会社の上場会社のトップも務めた経験のある方ですから、
はい、
まあ、そういう意味では本当の経営というものに対しての助言ができるというふうに私は思っております、はい、
これがガバナンスの部分ですよね、はい、それから CSR っていうことでいくと、これ意外と目に見えない部分できっちりおやりになってるなっていうのが、アパート周辺のクリーンキャンペーン、これ目に見えないですけどおやりになってますね。
そうですね、これはあえて外部に対してこういうことやってますよっていちいち言ってはおりませんけど、
はい、
まあ、地道に我々アパート管理するっていうのは一つの、まあ、この基本的な事業になってますので、はい、まあ、そういった意味で物件周辺、またはその周辺ということはですね、隣の方の お家の周りまで含めてきれいにしていくという、はい、そういうことを年に 3,4 回ですね、定期的に行っております。
で、まあ、コアのところではライフスタイルに合わせた住環境の提供、はい、これも一つの CSR
で
しょうし、
ね、
それからアパート管理の24時間受付、これも目に見えないですけど安心感を出してくれる、
はい、
ということですよね、
はい、
から環境問題では太陽光発電、さっきありました。
そうですね、まあ、あとはそのアパートの管理という点では、まあ、うちはもともとですね、外国の方の受け入れというのも随分前からやってますので、はい、まあ、そういった方へのいろんなサービス、まあ、まずは言葉のサービス、ね、はい、ですね、こういったものも一応サポートセンター、コールセンター作って対応できるように5カ国語で今対応するようになっています、はい、まあ、そういった意味で安心して入っていただけると思います。
そうですね、はい、あとは社員さんそのものも外国人の方、女性の登用されてますよね。
はい、もちろん基本的にはそのインバウンドで、インバウンドっていうよりも外国の方がうちの部屋利用していただく、
はい、
それは学校に行くため、またはこちらで就職をするため、こういった方々が入ってもらってます、はい、それとやはり東アジア、まあ、ASEAN を中心とした今拠点展開もやってますんで、まあ、そういう意味では相互でですね、はい、うちの従業員としてもそういう ASEAN 中心とした外国人の受け入れっていうのをやっておりますんで、あとはもう一つはやはり今日本の労働力不足っていう点で、はい、建設業、こういった点についても今ベトナムから人の採用ですね、技能実習生の採用も、はい、去年一昨年ぐらいからやっております。それからシルバー人材ですね、はい、これもフィリピンの方から今受け入れをやっております。
つまりこれらの外国人との話っていうのは目先のことではなくて、やっぱり将来の考え転換も睨んでの動きと考えてよろしいでしょうか。
そういうことですね、はい、まあ、我々海外に注目し始めて、もともとスタートしてるのは今中継からがやっぱり積極的にやり始めてますんで、
はい、
まあ、そこで今拠点展開をして、そこで利益をやっぱ生み出すにはやはり5年から10年の単位で考えていかなければなりませんので、はい、今目先のことでどうこうという考えではなくてですね、はい、先々のことを睨んでやっております。
やっぱり布石を打つという意味ですね、
はい、ですからオリンピックまでは、まあ、景気はなんとか持ちこたえていって、はい、まあ、いろんな特需があるでしょうから、特に我々の業界においてはそこまでなんとかいくだろうと、はい、まあ、そこから先を見るとどうしてもそういった日本の人口減に伴って布石を今打っておく必要があるということで今展開しております、は
い、それがどうでしょう、やっぱりその中継の中に出てきているエクスパンディングバリューといいますか、
まさしくその通りですね、
時代が求める次の価値へ活動領域を広げていくと、
は
い、
という
ところになっていくわけですよね、はい、やっぱりその社長の打つ布石っていうのはやっぱり5年10年先を見据えた手を打ってるんで
しょうか。もう10年先見てやっておりますね。
10年先、はい、はい、ということはそれはやっぱりその今見ていることが将来の御社につながってくる、
そういうことですね、はい、まあ、ですから10年後にはおそらく海外で の売上利益っていうのもシェア的にはやはり全体の、10% 15% ぐらい、
はい、
まあ、それでもそのぐらいでしかまだならないんですけど、はい、まあ、そこが元でどんどん展開、さらにその15年20年経った時に広がっていくと、はい、そういうことをイメージして今やっております。
あと一方で国内の、まあ、事業法人さんなんかの海外展開のお手伝いも結構されてますから、
もちろんそれがベースになってますんで、はい、 実際今サービスアパートメントを作ってるのもほとんど今稼働し始めたのもほとんど日系企業さんが使ってます。
そういった意味では双方向の海外展開と考えている
んですね。そうですね、はい、まあ、日本にいながら、まあ、うちは企業取引が非常に多いもんですから、まあ、海外に出られる、またまあ人を送り込む、こういったニーズをですね、国内でキャッチできますんで、まあ、そういう意味では現地でお待ちして探しに来る人をお待ちするというよりも、はい、むしろ国内でそれがもうできているって、うん、そういう意味では強みだと思います。
まあ、その辺は、まあ、御社国内の物件で言えば先ほど繰り返しになりますけども、サービスプラスアルファをつけた物件を提供しているといったところに強みがある。
まさにそうですね。
で、海外で言えば、はい、いろいろな情報を提供できるといったところに強みがある、
はい、
ということ、
おっしゃる通りですね。
ですよね、
はい、
その意味では双方向、はい、今後の展開ということでは非常に楽しみなところですよね。
そうですね、10年先のためのもう布石が打たれてるということですからね。
そうなんです
よ、楽しみですよね。
そうなんですよ、はい、あとは地主さんにとってみればその土地土地に合ったバリエーションを提供しできると、うん、はい、商業施設もあればアパートもあればいろんなものを提供できる
で、ね、そうですね、はい、まあ、うちの持ち味はやはりあの大きいものよりどっちかというと小型中型ぐらいのものを数多くきめ細かく運用するっていうのは当社 の強みなんで、それは従来通り続けていこうと思ってます。
だからウィンウィンウィンウィンの関係貸す人借りる人そして株主さんと御社、
はい、
というウィンウィンウィンウィン一つ、はい、
今度使わせていただきます、はい、
さあそれではここで番組からのプレゼントのお知らせです。今日放送のレオパレス 21IR 特集の感想をお送りいただいた方の中から抽選で5名様にレオパレスリゾートロゴ入りキャップをプレゼントいたします。色が2種類ありまして、黒がナイキ、白がアメリカのブランドアヘッド。
これかっこいいんですよね。
そうなんですよ、はい、どっちもかっこいいですよね。
ダメです
よ、
お医者さん持って帰っちゃ
バレましたか、狙ってるのが。さあご希望の方はザ・マネー番組ホームページからリンクしているレオパレス 21IR 特集ウェブサイトから感想とご希望の色をお送りください。おはがきの方は郵便番号 105-8565 ラジオ日経レオパレス21プレゼント係宛てまで、締め切りは6月30日です。必ず番組の感想をお書き添えください。お願いします。今日ご出演いただきましたのは株式会社レオパレス21代表取締役社長の宮間英生さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
レオパレス 21IR 特集、このコーナーは証券コード8848東証一部上場レオパレス21の IR 活動の一環としてお送りしました。
高3になって進路の話ばかり、でも私は勉強の合間に卒業したらどんな部屋にするか考えてる。だって一人暮らしが夢だったんだもん。
そんな広瀬さんにおすすめのレオパレス、家具家電付きで収納も広々、遮音性やセキュリティも安心です。一人暮らしのお部屋、レオパレスのウェブサイトで。